ハンセン病の話です。雷ですね、雷病、ハンセン病。ほんまは雷病って言葉は差別用語ちゃうんですけど、ほとんどの方は差別用語と思ってますので、雷病って言葉は今日は使わないようにします。本当はハンセン病の方が差別的言葉なんですけどね、厚生省が無理やり今日はハンセン病って言葉使っておきます。多くの人はハンセン病の方が差別用語ではなくて、雷病の方が差別用語ね。で、まあ今日はハンセン病って言葉使っておきます。で、これこのハンセン病ですけど、不思議なことありますよ。昭和30年代より以前の生まれの方、別に手を挙げる必要はありません、大体わかりますから。で、昭和30年代より以前の生まれの方、雷病、ハンセン病ね、うつると思ってます。治らないと思ってます。合病やと思ってます。で、昭和40年よりも後の生まれの方、ほとんど知りません。不思議ですね。昭和30年代に一体何があったのか、20年代後半から30年代に何があったのか。そんな素晴らしいんだ、そんな凄まじい怖い病気やったらみんな覚えててええでしょ。で、それ以降ね、それ以降も発病者も同じだけ出てるんですから、年間だって50人出てるんですから、ずっと昔から、昔から今もずっと日本におけるラインのね、ハンセン病の発病者ってずっと変わらず50人ぐらいおるんですから。それやったら昔ね、怖い病気や怖い病気って今でも怖い病気って言っててもええわけでしょ。で、今怖い病気って言ってへんやったら昔怖い病気って言わないことええわけでしょ。なぜかしら昭和30年代より以前の生まれの方は怖い病気や恐ろしい、うつると思ってるし、昭和40年代以降の生まれの方はほとんど知らない。中には知ってる人もいますよ。何があったかってことです。で、ご存知の通り、おととしまで、ね、おととしの3月31日まで、1953年、ね、昭和28年に、ね、もう戦後ですよ。江戸時代じゃないますよ。にできた、雷予防法っていう病気が、去年、おととしの3月31日までありました、日本には。で、この病、この、法律によって、ハンセン病になったらね、ハンセン病になったら、例えば何歳でも、例えば4歳の子供でも、ね、5歳の子供でも、18歳の女の子でも、一生涯、もう両親とも口聞くことができない。隔離されたわけですね。島とかに。隔離されたわけですね。それで、女の子のほとんどは子宮を取られてしまった。で、男の子のほとんどは断種手術で子供を産めない体にされて、で、戸籍を抜かれたり、いろんなことをされたりして、もう二度とお父さんお母さんにも会えないような形で、そういうふうなところに入れられたんですね。こんなことやったら日本だけです。アメリカでも、イギリスでも、インドでも、ハンセン病の人は普通に生きてます。みんなと一緒に生きてます。なぜか、うつらないんです。人間から人間に感染する力の一番弱い病気の一つなんですよ。人間から人間にはまずうつらないんです。で、特効薬がありまして、1923年ぐらいにできた。だいぶ前にできた。この特効薬をパーンと刺せば、ハンセン病の菌は全て死滅します。だからそういうふうなところに入れられている人はもう無菌者です。一番安全です。菌持ってないんです。むしろ我々の方が菌あるかも。なぜそんなことが起こったのか。世界のどこでもやってないような、こんなわけのわからんことがなぜあったのか。で、これ調べたらすぐわかります。その当時の保険の教科書見たらすぐわかります。昭和20年代中盤の衛生的生活っていうのがあるんですよ。ね。で、衛生的生活。衛生的な生活ね。冷蔵庫、洗濯機。ね。で、そういう きれいな台所。そういうふうな衛生的な生活をしてたら病気にかかりません。伝染病もありません。それに対して不衛生な生活、それは貧困から起こりますって、ほとんどの教科書同じこと書いてある。で、だから貧乏やったら病気になるぞ。で、その病気の例として伝染病や雷って書いてあるんです。はっきりと嘘です。全く嘘です。ハンセン病は所得に関係なく、所得に、ね、高所得者もいっぱい出ます。普通に出ます。全くの嘘です。つまり何をしようかというと、いわゆる金儲けや、これから、ちょうどその頃が日本の高度経済成長の時です。金儲けは幸せやぞ。お金あったら幸せやぞ。貧乏やったらああなるぞ。っていう、こういうマインドコントロールしようと思ったんですね。で、東京大学のわけのわからん、ね、教授と厚生省と自民党とが結託して、その頃は自由党と民主党に分かってましたけどね。で、結託してそういうでっち上げを作っていったわけですよ。これ犯罪です。 国際司法裁判所で犯罪扱いされてますから、はっきり。我々の日本人だけが知らないだけで。で、それで、つまり、なぜその時にハンセン病がそういうふうになったかというと、他の病気と違ってハンセン病は外に出ますからね。末梢の運動神経、知覚神経が起こされて、目が小さくなったり、このまま固まってしまいますので、血流がいかなくて、指が落ちたりしますから。外に出ますから。だからかわいそうに、ハンセン病の方々は、貧しかったらああなるぞっていう、そういうふうな、もうそのモデルに採取してしまったんですね。だから、その、来のね、ハンセン病のそういうふうな島に連れて行かれるときには、例えば僕の知ってる 4歳の男の子の例は、こういうふうな前と後ろにこういうプラカードを下げさせられて、危険、触ると映ります、あか、近づくと映ります、僕は来ですっていう、こういうのをぶら下げさせられて、そして村のすべての道を歩かされたんですね。で、人々の心にハンセン病は怖い、ね、貧乏やったらああなぞ、こういうのを植え付けた。金持ちは幸せ、衛生的や、こういうの、いまだに衛生概念ってありますね。ほんまに困ったもんですわ。もうぼちぼち言わなくなります。抗菌グッズってのはものすごく怖いんですよね。あれ、抗菌グッズってのはできるだけお子さんには触らせない方がいいですよ。抗菌っていうのはね、人間には善玉菌ってあるんですね。ご存知の通り、人間の皮膚にはね、あの 1ミリあたりだいたい10万匹か100万匹のいい菌が住みついてるんですよ。で、抗菌グッズはこれも殺してしまいますからね。で、これが死にかけたら、これの死体を体内の白血球は悪者と思って攻撃し始めるんですよ。で、その時に例のあれが出るんですよ。あの活性酸素が出ちゃうんですよ。で、発がん、がんになってしまいます。だから、できるだけ、あの、皆さんの、特にお子さんから、抗菌グッズは、あの、できるだけ避けた方がいいです。ぼちぼち言わなくなったでしょ。抗菌って言わなくなったでしょ。厚生省がぼちぼち注意してるんですよ。できるだけ抗菌グッズは避けた方がいいです。菌と共に生きていくのがほんま正しいんですね。で、それで、先ほどの話に戻りますけど、衛生的やったらね、あれなるぞ。その、ハンセン病。で、まあ、皆さんご存知の神谷恵美子さんという人がおるんですね。知ってるつもりで一躍人気になりましたけど、もう死にましたけど、キリスト教の医者です。女の、女性の。神谷さんがね、ハンセン病、嘘、全くの嘘。厚生省に抗議しました。全くのでっち上げ。偽やないか。でも、女性の言うこと全く取り上げてくれなかった。で、仲間の医者に相談してもね、東京大学の医者に相談しても、その人が やりましたからね。全く耳傾けてくれなかった。だから彼女は、あの有名な瀬戸内海に浮かぶハンセン病の、ね、島へ行ったんですよ。で、そこで治療活動。で、神谷恵美子さんの日記っていうのが残ってるんです。それ見て感動しました。すごい人やな。で、キリスト教の信仰を持って、そういうふうな人のところ行く、すごい人やなと思いました。まあ、そこから入信する前です。で、その日記にこう書いてある。で、自分は、ね、あの、ほんまにめげそうになる心を、あのキリスト教の信仰によって、まあ、日々戦いながら治療活動に当たってきた。しかしこの島の人々で、ねね、患者さん、だから自分よりもっとひどい立場にある。その中で自分の過酷な運命を跳ねのけてみんなのために頑張っている素晴らしき人々がいる、信仰を持った人々がいるって書いてあるんです。それ見て、と思ったんです。なぜかっていうと、厚生省が発表している資料によりますと、この島で信仰を持っている人は神谷さんと、もう一人患者さんは一人キリスト教って書いてあるんです。あとは信仰を持っている人ゼロって書いてある。キリスト教一人って書いてあるんです。キリスト教一人って書いてあるのに、その島に行った人の日記には、人々がいるって書いてあるんですよ。で、おかしいなと思いました。で、まあ、ご存知の人ご存知かもしれませんが、京都大学はそれに反対したんですね。京都大学に行けばちょっとした資料あるやろうと思って行ってみたんですよ。わかりました。人々の正体が。創価学会員が 30% いるんですよ。28% ぐらい多いんですよ。創価学会員なんです。で、その島まで行きました。もちろん入れてくれません。 一昨年の3月31日までは入れてくれなかったわけじゃ。で、逆の対岸の方の人たちに聞きました。いろんな人に調査したら、学会のね、学会員だったご夫妻がいたって言うんですよ。で、自分の知り合いがそこに連れて行かれた。あまりにもむごい。それで本見た。で、本には写るって書いてある。しかし、ちゃんとした医学辞典のね、その中途半端な医学辞典じゃなくて、家庭医学辞典じゃなくて、本当の医学辞典、岡山大学の病、ね、あの医学部行って、べーっと調べてみた。そうすると、写らないって書いてある。嘘ですよ、こっち。で、厚生省に陳情行った。全く受け入れてくれない。そうしたら自分らで行くしかない。夜に船で渡って行ったんです。こっそりとその人を励ましに行ったんです。そうするとみんなびっくりした。怖くないんですか、うつると思わなかったんですか。いや、うつらないんでしょ、ちゃんと調べたらうつらないって書いてましたよ。ああ、よくあなたは偏見持ちませんでしたね、素晴らしい。で、みんな学会に入って、もちろん神谷さんらのね、役人の方はそれ見て見ぬふり、ほんまは訴えたらその二人は雷陽母法違反になっちゃう。それと訴えずに放任、公認です。約3割が学会員です。はあ、すごいなと思って。だから、まあ、自分は、まあ、あの自分なりの、まあ、正義感みたいなもんで、戦争、ハンセン病、行ったらいつでも創価学会に先回りしてされてる。負けてばっかし、またここも創価学会か。勝つ方法は一つしかないと思ったんです。入るしかない。